アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2643回3月4日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。あと3月入りました。まだちょっと寒い日も続きますが、今週のオープニングテーマはしりとりです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。まず何から始めようかなと思いついたのが Apple Care です。今まで iPhone とか Apple 製品買って全てに Apple Care をつけていたんですが、実際 Apple Care に助けられたのは2回だけですかね。じゃあ Apple Care で、あーでお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。あーで始まって、あーで終わってきましたね。もうこれ、アップルネットだったら、もうアップルばっかりになるな、言っちゃおう。アップルアーケード。はい。たまに遊んでるんですけど、遊びきれてないゲームプラットフォームですね。もっとアップルファンならやらなきゃなと思っております。次どうぞ。
じゃあ、スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。アップルといえば音楽にも関わりが深いですよね。アップルミュージックとか、あと音楽制作なんかにもね、よく使われているアップル製品なわけなんですけれども、音楽といえばドレミファソラシドですよね。楽譜が微妙に読めるスミレです。今日もよろしくお願いします。
アップルニュースラジオワンボタンの声、大阪公開録音のお知らせです。来たる3月15日土曜日お昼12時半から3時半まで、JR 大阪駅から近い曽根崎コミュニティセンターの2階で行います。参加費はお一人2500円で、番組特製グッズ付きは5000円です。お申し込みは https://obt2503.peatix.com からお願いいたします。皆様のご参加をお待ちしております。アスキー JP にあった記事です。ドコモ iPhone16e 端末価格値下げという記事が出ていました。先日発表になりました新しい iPhone、 iPhone16e がすでに発売始まっていますが、 NTT ドコモは2月25日に同製品のオンラインでの販売価格や割引価格を一部変更していたということです。ここではその記事を書かれたスミーレさんとハルさんに入っていただいてます。
はい。
まあメンバーの中で誰も 16E を買う人はいないなーなんて前言ってたんですが。
はい、そうですね。
買ってませんか、ひょっとして。
買ってないですね。
買ってないですね、私も。
もう誰か 16E 触った人いますこの中で。
まだですね。
まだですね。
私もね、触れてないんですよ。アップルストア行ったのに触れてないんですよ。
心斎橋まで行ったのに。
アップル心斎橋行ったのに。
そう。
仕事終わりで8時40分ぐらい行ったんですよ。
うん、
はい。
お客さんも少ないから、ずらっと16に並んでて、触れるやろな、思ってたら、スタッフの人が声かけていて、お探しですか ?16 位出たんですよ、って言って、うん、知ってますよ、って思って。説明始めるんですよ、16位を。これは、アップルインテリジェンスがどこから動くようになってましてね、全部知ってる。心の中で説明されるたびに、それも知ってる、それも知ってる。なんかの話の切れ目に話挟んで、16位触ろうと思うんだけど、16円持ち上げようと思ったら持ち上がれへんかってくっついてて。あれなんかマグセーフでつけてるだけでしょ多分。あ、マグセーフ違うんか。
マグセーフ対応じゃないですよね。
対応じゃないんや。だからあれどないして止めてんか知らんけど、うん、同じ丸い輪ついた台についてるんですよ。
うん、
他の iPhone と一緒に。私を見てるだけで16円が4、5台そうやって置いてあったと思うんやけど。
はい。
その隙を狙って取りに行こうとするんやけど、取られへんかったらまた話に捕まってしまって。他の16と比べたらこうですよとかね、重さこうですよって。それはさせてくれたんやけど、画面触れない。その、操作を知りたいのに、全然そこまでいかへんが。結局、そのまま閉店の時間になってしまって、また来ますわ、言うて、触れず自体に帰るためになって、あんなの初めてです、アップルストアで。
そこは説明断ればいいんだと思いますけど。
私、悪い癖で、全部長いこと店員の経験があるから、
はい、
やっぱりどこまでも店員には優しくしてあげなきゃな、みたいなのあって、言えなかったんだけど、また今度時間あるときに、その人おれへん時間ないねって触りに行こうと思います。まあそんなんで、 でも見た目は一緒ですよ。
まあそうですよね。
確かにベゼルは太いです。
あの並べてみたら、うん、ああなるほど、
うん、あでも気にならないですよ。
うーん、
並べてるからそうわかるだけで、単体で見たらそんな何も思わないです。その人が触ってる操作してる画面見る限りはそんな遅いいうことも一切なかったから、はい、
うん、
まあ、そうそうそう、26時間ビデオ見れるの何回も強調してそれ言うんですよ。26時間見れるんですよって。
ポッドキャストは何時間いけるんですかとか突っ込んでみたらよかったじゃないですか。
端末がなんでなんですか、ドコモさん。これ値下げって、
値下げ、
これはドコモさんの方でこういう理由でとかは言ってないんですけど、おそらく au とかソフトバンクとかそっちの系統がドコモより安い金額を出したりもしたんで対抗してるんだろうなというところです。
久しぶりですね、キャリア同士の価格競争をリアルタイムで発売時期があるの。
これに関してはおそらく本来想定されてた金額よりも高くなったわけじゃないですか、公式でアップルが提示してきた金額が、ええ、なので、ええ、結果的にこうやって価格競争みたいな形になったのかなという。キャリア側で値下げしないと今まで SE 使ってきた人たちが 16E に乗り換えてくれないので。
はいはいはい、それもあるで
し
ょうね。
そういうところを意識して結果的に価格競争的なものが発生したというところでしょう、ね。はい、
この今スミルさん記事の中で MNP 側とかいろいろこう書いてらっしゃってて、はい、その109,780円で書くときに10って書いて漢字の万っていう字、
はい、
でから数字で9780という、こういう記述の方法っていうのは記事のルールに乗っとったのか、うん、それともドコモさんがそう書いてるからそのまま持ってきただけなのか。
いえ、これはアスキーさんの記事のルールに乗っとった表
記。そういうことですか。はいはい、いや、キャリアごとでこういう決まりはあんのかなって今ちょっと思ったんですよ。ソフトバンクさんとなんか違う表記、あのこういう字の扱いがねかなって一瞬思ったから、いやなんかそんな気がしただけなんでごめんなさい。
もちろん各キャリアさんとかでも何かしら表記あるいは単語の使い方とか
ね、あると
内部的なルールはあると思うんですけど、
う
ん、
いやだからキャリア同士比較するときにそのおかげで分かりづらいね。同じようにしてくれたらこっちも分かんないけど、
そこら辺はそのうちチャット GPT とかああいうものが小綺麗にやってくれちゃうんじゃないかななんて思ってますけど。
一応公文書の書き方のルールはこれなんですよね。
ああそうなんですか。
はい。
じゃあ割引のことをカタカナでオフって書くの。
いやそこではなくて、そこではなくて。
そうです。数字の桁の表現ってことですよね。ああそ
う。全部や思うやん今そう言ったら。違う違う。公文書で割引をオフって書けとかそういう書いてある。
数字。千は漢数字使わないんですよ。千とか百は。
そうですね。万と円だけですね。
そうですね。
読みづらいから、
読みづらいからでしょうね、おそらく千百を漢字にしてしまうと、なので億っていう漢字とかは使うんですけども、
そうですか。これ実際一番安いんですか、今ドコモさんが3キャリアの中では。いや今4キャリア
どうなんですか。ちょっと私もきっちり全部比較をできてないので何ともっていうのと、はいはい、これあくまでオンラインストアでの価格であって実際の店頭だとまだ、
は
い、お店ごとに違いが出てくるんで、
ね、そうですね。
気になってる方は皆さんその目で確かめていただいて、はい、罠がないかとかいろいろちょっと確認した上で買っていただきたいなというところです。
罠は気をつけないとね。
そうですね。
そうですか。
一点ドコモの話題になったんで、はい、アスキーでも別の方が記事書かれてるんですけど、 iPhone 16E って対応してる電波の周波数帯がちょっと癖があって、ドコモがよく使ってる 4G の 1.5GHz 帯っていうのをサポートしてないんですよ。
そうですね。
なのでドコモで使おうとか、あるいはドコモ回線の MVNO で使おうって考えてる方は場合によっては注意しないと繋がりづらいとか、思ったほどスピードが上がらんみたいなことが起こる可能性もなきにしもあらずなので、はい、
そうですね。
その辺ちょっと気をつけた方がいいかもしれないというところで。
その周波数帯子が使えないエリアにいたとしたら、
はい、
どうなるんですか。そのもう一個下のバンドにまた行くってこと？
繋がらないです。1.5GHz 帯しか受信できないエリアに仮にいたとしたら、
はい、
その電波しか飛んでないので何もできないということが圏外になると思いますね。大抵のエリアは複数のバンドを重ねているので受信できる別のバンドの方に切り替わるものなんですけれども、もしたまたまいろんな条件が重なって一本の周波数帯の電波しか届かない、例えばちょっと入り組んだ建物の中とか圏外になっちゃうみたいなパターンはありますね、きっと。
多分先週の収録時にギリギリ間に合わなかったニュースで、海外の Mac Observer というサイトの情報で 16E のシリーズはインドの方で 作られてるという。前から言ってますように、インドは自分の国内で生産した携帯電話でないとインド国内での販売を許さないというのがあって、はい、それでアップルは一生懸命インドで作るっていうのをやってたんですけど、
そうですね、
はい、そのマークオブザーバーの記事の言葉を借りるのであれば、今回の 16E の存在によってインドでの iPhone の立ち位置はすごく明るいし、未来は明るいだろうみたいなことを書かれてたんですけど、インド産 iPhone の性能の出来というんですかね、はい、いうのが今回で結構世界中に知られることになるということのようです。
インドといえばスティーブ・ジョブズとも関わりの深い地域ですからね。
まあまあ、そう、ジョブズが関わり深いというか、ジョブズは若い時に行ってたわけで、
そうですね、
あの仕事上でどうなったかまではよく知らないですけど
楽しみですね、そういう意味で。
あの、最近知ったんですけど、若い人の間で北切りスズメの人のことをスティーブ・ジョブズがお前はっていう表現で言ってるっていうのジョブズほらいつもタートルネックとジーンズばっかりやったじゃないですか、はい、いや、うん、あれはこだわりがあっても何着も何も持ってたんやけど、うん、それをいつ見ても同じ格好してる北切りスズメのことをスティーブ・ジョブズ呼ばれするっていうのを、そうなんてちょっとびっくりしてたんですけど、
それは山村さんも言ったように本来の意味を理解してないっていう、
そうそうそう、してないんやけど、
お客様は神様ですを間違って使っちゃってるのと同じパターンですよね。
そういうのがまた定着するんで困ったことに、はい。
あかんですね。
で、もう一つ、スミレさんの記事で、同じアスキーですが、Apple iOS 18.4 ベータ版、iPhone 12向けの提供中断という記事が出てまして、ベータで今現在使っている最中の 18.4、これ iPadOS も iOS もですけども、これが iPhone 12など一部の端末への提供、Apple は中断しているということが分かったというんですけどもね、まあ、クルーマーズの記事ですね。12、12 Pro、12 Pro Max、12 Mini と iPad シリーズの一部ということで、うちの12 Pro Max は該当しました。嬉しくないなということですけども。
まだベータ版ですからね。そうですね。正式版が対応しないというわけじゃ多分ないとは思うので。
なんか iPad Air のセルラーモデルに関連する問題が影響した可能性があると、まあ、クルーマーズは言ってるそうなんですけど。これパブリックベータでは早く出ることを祈ってます。iOS はパブリックベータ早く入れちゃう私なんで。
いや、私も今回はアプリインテリジェンスが日本語対応するんで、
はい、
パブリックベータをちょっと入れてみようかなとは思ってるんですけど、
iOS の方はそうやけど、 Mac の方はそのままセコイアにしていればアップデータでアプリインテリジェンス日本語版使えるようになるのかな。
セコイアのバージョン違いというか、次の数字のバージョンが出てきますよね。
あ、セコイアの次でないと、セコイア、セコイア
じゃ
ない。
違う違う。セコイアの中でマイナーアップデートのやつが出てくるはずです。
ああ、そういうことね、はい。だからうちの場合はもう iMac が M1 やから、まあギリ iMac で試すのが最初になるのかなと。
そうですね。うん、ね、そうです。
そしていきなり、いきなりですよ。鉄道の話にするんですが。はい、これはアスキーさんの記事3連発っていうね、なかなか最近はやらない技を投じるからなんですが。
いやー、
は
い、ありがとうございます。
スミレさん、たくさん記事先週書かれたんで、今回はこの記事はちょっとアップルとはずれるんですが、鉄道の未来だ。JR 中央本線で超電導送電の試験開始へという記事で。私もね、某 SNS では山村超電導という名前を名乗って
る。超電導というのが ね、 そうね、
そう、感じが違ったんですよね、ちょっと。
あの、でももう戻そうかなって、やっぱり電装の方がかっこいいかなと、はい、思ってるんですけど。これ、鉄道総合技術研究所、鉄道総研、そんな財団法人あるんですね。
要は国鉄時代の研究施設の名残ですね。いろいろ鉄道関連の技術開発をやってるっていうところで、
はい、
関西だと米原の方にも、米原駅前に施設があって、新幹線の試験車両とかずらっと飾ってあって、電車から見えたりしますね。
え、駅の横？
駅の横ですね。
あ、前よりしたらあそこかな。昔ね、スーパーカブで来たって、雨バー降ってきて、米原の駅前で、ずっと学校みたいに、こう、外に階段がついてる建物があって、その下に潜り込んで雨宿りしてて、なかなかやめんから3時間ぐらいおったんですよ、そこ。
本当に米原駅のすぐそばで、米原市のウェブサイトにも載ってるぐらい、観光スポットで、中には公開日以外は入れないですけど、
はい、
フェンスの外側からはいろんな車両が見れますよと。
新幹線過ぎない人なんかみんな行くんじゃいますもん、これ。
ああ、行くと思いますよ。
ねえ。2月25日に中央本線日野駅から豊田駅間において超電導起電システムの実証試験を開始すると発表したということですが、もうやってるってことですね、じゃあ。まだ
?3月から開始する予定で。
で、もうやってるんかもしれない。
そうですね。まだ正確な日時がリリースには出てなかったのであれなんですけれども、はい、準備ができ次第やるということです、はい。
超電導起電システムのキーだけひらがななんですけど、難しい字なんですか、ひょっとして。
そうですね。難しい字になってます。結構小難しいというか、画数多い字を書いていった気がします。はい、これだったかな？ あ、あったあった。
ああ、ちょっと読みにくい。
そうなんですよ。中二病にかかってる人が名前につけそうな感じの。
書くかな
この字、漢和辞典で見たら怒るっていう意味があるみたいですね。
おー。
そうですね。はい。
食変、食べ変に貴族の貴っていう字ね。
う
ん、
そうですね。
高いっていう字ね。それが貴なんですね。
はい、怒るとか怒り届けるっていう意味があるみたいです。
要は、貴電っていう、送り届けるっていう言葉の通り、電車を動かす時の線路の上に引いてある架線に電気を送り届けるシステムの中に、超電導ケーブルっていう電気抵抗がゼロになるケーブルを利用すると、その中を電気を届けてくれるという、まあそういう素晴らしいシステムなんですけど。
これグラフが、この絵はどっかサイトから持ってきてあったんですか？自分で買ったんですか？
これはニュースリリースのあれですね。
ああ、そうですか。
はい。今までは普通の電線を使って電気を送ってたので、電気抵抗がかかるわけじゃないですか。その一部ではあるんですけど、この超電導の電気抵抗のないシステムに切り替えると、ロスが減るので、その分電圧が下がりづらくなったりして、変電所の数を減らしたりとか、いいことが期待されてるので、実験を営業線使ってやってみようというのが今回の試験なんですよね。
多分80年代から90年代に日本国内で、その超電導ブームみたいなのがあったんですよ。
ありました。ありましたね。
で、超電導っていう技術の論理はさっきあったわけですけど、それを実現した例があんまりなかったわけ。まあ、そのお金かけて何かやったんだけど、それを実用にできるほどのコストと作り方っていうのを、それを作ったらもう億万長者だみたいな、とにかくビジネス的に成功するということで、個人から企業までがみんな乗っかって、私はこんなしません、私こうやって超電導作りませんみたいな人が次々と現れたんですよ。でどれも使い物にならへんかって最初。言っても、いや、それ無理でしょとかいうのがいっぱい出てきて、本屋さん行ったらね、超電導はこう作るとかいうような本がいっぱい並んで、すごかったんですよ。
超電導にするために冷やさないといけないんですけど、
そうそうそうそう、
はい、昔は絶対0度に近い温度まで下げないといけないとかって言われてて、それが徐々に上がってきたんですね、温度は、
はい、
それが確か1980年代半ばぐらいだと思うんですけど、
はいはい、
それがどんどんいろんな素材とか技術開発で徐々に温度が上がっていて、このまま上がっていけば常温と超電導ができるんじゃないかとかっていう、
うん、
マスコミとか言ってたんですけど、調べてみると今はマイナス190、
あ、それでも過ごせないとダメなんですか？
そうですね。
あ、でもなんかそんな名前のお酒ありましたね。
今、マイナス138度みたいですね。
ああ。
138度。うん、
まあ、絶対温度からは離れてるけど、それでも常用で138度作るのもなかなか難しいですよね。
そうですね。
今、建設工事が進んでる日本のリニアモーターカーも超電導磁石使ってますからね。
う
ん、
そうですね。
冷やす部分どうしてるんでしょうね。
これは液体窒素か何か使ってるんだったと思ったんですけど、どうだったかな。
冷媒が入ってるはずですね。
あ、何その祈る人が出てくるの。
そう。
いやいや、それはあの青森ってなんない。
そいつの冷媒じゃない。もうずっと言うと思いましたよね。ここに超電導ケーブルっていう絵が書いてあって、はい、その、まあ、言ったらアンテナでいう同軸ケーブルみたいなもんですけど、一番外側が断熱管っていうので覆ってるんですね。
うん、
で、さっきファルさんが言った冷媒袋っていうのが、袋ってあの、往復の服に道で袋なんですね、これ。
そう、冷媒往路と袋っていうのがあって、要はケーブルの中を冷媒が循環するような仕組みになってるんですね、はい、これは。
ラジオで、ポッドキャストで聞かせるとき、どう見ても誤解するような言葉がいっぱい出てくる、これ。その中を超電導材が通ってると。でもこれをまたすごい何キロも渡すんでしょ？
今回は日野駅と豊田駅の間の区間なんで、はい、そこまで長い区間ではないんですけど、今後またどんどん実用化が進むにつれて伸びていってってなると思うんですけど。
多分リニア開発をして、そこでリニアでも当然超電導技術が使われてるので、超電導を使うこと自体はそれほどハードルは高くなくなってるんじゃないかなとは思いますけど。
そうですね。いろんな分野で少しずつ応用していこうという流れで、うん、おそらく今 JR グループが一番その辺の先陣を切っているのかなと。研究とかそういう部分はまた別でしょうけど、実用化の面ではおそらく日本ではリニアのおかげもあって、先頭に近いところを行ってるのかなというふうな感じがしますね。
素人考えやったら、パソコンとかこう我々好きなガジェットの世界ね、みんな超電導ケーブル使えば性能もむちゃくちゃ上がるし、電力も無駄にならずにいいことずくめのような気がするけど、そういうのは
ここまで小さくはできないんでしょうね。
できへんけど。
結局冷却しないといけないので、
うん、そう。
パソコンで言ったらオーバークロッカーの人たちが液体窒素に CPU ぶっ込んだりとかしてるじゃないですか。
あの世界。
ああいうことを各家庭でやらないといけなくなってしまうので、漏れなく皆さん一般のご家庭になってしまうので、そういうのは。
北海道以北の寒いとこエリア限定でこういう、なんていうか、やれば早いのが作る。
寒さのレベルが違いますよ、
ね。違うかな。うん、 今はまだ途上ですけど、本当に最初に言ってたような常温で超伝導が出るといいですよね。
今話しながらいろいろ調べたんですけど、そのマイナス138度っていうのは液体窒素はもっと低いんですよね。196度、はい、なので窒素は空気中にたくさんあるので、それほど難しい話でもないみたいですね。
そうなの？
まだ民生用としてバリバリ使うにはコストとか技術面で課題があるけど、なんとかお金をかけられる部分には使えるレベルになりつつあるという。
そうということみたいですね。
宇宙開発に似てますね。
まあそうでしょうね。
だいぶ宇宙旅行みたいなのもまだクソ高いですけど値段は下がって、億万長者ならとりあえず宇宙行けるみたいな感じになってきたじゃないですか。それに近いのかなというイメージですね。
昔はペプシで行くやつあったんじゃないの？おめでとう。
あ、なんかありましたね。
あれってどうしよう。あれ飛んだんやった。あれあかんかったの。どうしちゃったっけ？一瞬宇宙行ってまた帰ってくるんでしょ？あれ確か。
当選しても数百倍の自己負担金がかかるとか、そういう話だったみたいですね。
ああ、そっかそっか。アマゾンのジェフ・ベソスというあの人も、二桁以上の人々が電話で、
そうですね。
行ってるんですって。
ブルーオリジンだったかな。
はい、
スタートレックのカーク船長役の俳優さんが乗ってますね、
はいはいはい、
宇宙船ジェフ・ベゾス。
何分ぐらいなんでしょうね。
一瞬ちゃいますこんなん、
ね、
基本的に弾道飛行ですから、民間のやつは今の段階では、ウクライナ戦争が起こる前はロシアのソユーズとかに乗って国際宇宙ステーションまで行くみたいなものもあったみたいですけど、
うん、生きてる間に宇宙行くのはやっぱり無理かな。無理やろうない
や、わかんないですよ。それはまだワンチャンあるかもしれない、うん。
ヤスさんからコメントいただいてます。山村さん、小江先生、春さん、三浦さん、スミレさん、おはこんばんちは、ヤッです。こうなんか急に入れなあがみない。いつも配信楽しく聞かせていただいてます。さて今回山村さんが電卓のキースイッチのことに触れられていたので、最近キーボードにハマっていることもあり、久しぶりにコメントさせていただきます。やはり打鍵感は気になりますよね。電卓のキースイッチもキーボードのスイッチも同様に捉えて良いと思っていますので、キーボードの話をします。山村さんが気に入らないとおっしゃっていたいわゆるメンブレンスイッチはシリコンゴムなどでパンタグラフなどとは大きく異なります。それが打鍵感を損なっている印象があるのかもしれませんが、打鍵感で評判の HAKB ハッピーハッキングキーボードなどの静電容量無接点のスイッチはメンブレンではないものの、材質的には同等と捉えて良いと思いますが、ラバードームが使われております。そして評判の打鍵感はそのラバーゴムが生み出しているとのことです。ただし高級なラバードームとのことでしたと。ここではキーボードソムリエというサイトの URL を貼っていただきます。デスクトップ PC を購入した時に付属してくるキーボードは大体メンブレン式で、その理由はご存知の通り安価だからなのですが、その昔メンブレン式でも打鍵感の良いキーボードはありました。例えば富士通リベルタッチあったようですので、一概にメンブレンだから打鍵感が劣るとも言えないようです。とはいえ、一般的にメンブレンよりもメカニカルスイッチの方が打鍵感が良いと言って差し支えないと思います。私がハマってるメカニカルキーボードでは打鍵感、打鍵音ともにそうした付属キーボードよりも圧倒的に良いです。まあその分お高いですが、もし上京されるような時は秋葉原の勇者工房に一度足を運ばれることをお勧めします。すでに依頼法済み。おそらく電卓のキースイッチのこだわりのある山村さんもハマると思います。私もフラッと立ち寄ってまさにスイッチが入ってしまいました。今沼に片足を突っ込みつつある状態です。話を電卓に戻しますと、 iPhone の電卓アップについては私もその打鍵感、タップ感が馴染めず、ついつい昔から使っている電卓を使用してしまいます。仕事では桁数が足りなくなるので別のものを使用していますが、自宅ではカシオの NU8 というモデルを20年ほど愛用しています。メンブレン式でしょうけど、電卓アップよりは使用感はいいですし、シンプルな構成と片手に収まる感じが好きで愛用しています。当時マック系雑誌で知って、確か原宿にあったアクトーンで購入したんじゃなかったかしら。寒い日が続きますが、体にご自愛していただき、末永い配信を願っていますと、ヤスさんからコメントいただきました。はい、ヤスさんまたコメントいただきましてありがとうございます。あの前にも言ったんですけど、ヤっていうお名前にさん付けするとヤスさんになってしまって、毎度横山だってみたいに言われなってしまうんですけど、皆さんに知ってましたっけ、横山ヤスさんってね、子供の時ね空手やってたんですよ。
ああ、そうですか。
で、
その空手の道場に一緒にいた人が大人になってから空手道場を開きたい言うて、そのためには資金もさることながら実績が欲しいからということでね、近所の公民館借りて、うん、子供に空手教え始めたわけ、
うん、
でそれを聞きつけた私の友達が、山村行こうぜって言って私と友達合わせて3人で、うん、同い年でみんなクラスメイトやったから弟子っていうか入ったんですよそこ、うん、無料なんですよ、だから小学生中学生高校生でこう部別に分けて、ね、で高校生私は3人ですわ、 でその先生が聖剣好きやるのを一緒にやってる時に、いや俺な昔横山康と一緒に聖剣好きしてたんやっていう話をしてあってね、それでなんでですか言ったら、いやあいつ大鳥で俺とここやろ、だから近いから同じ道場行っとったんやっていう話を聞かせてもらったっていう、そんだけの話です。でその後私は一番最初に脱落します。もうしんどいです、無理です。
そうか、
はい、まあそんなんでキーボードですよ、
うんうん、メンブレンキーボードってそういう言い方があるの初めて知りました、
ね、
そうですね、うん、これはメンブレンっていう言葉はマクとか、あ、うん、そうか、今マクって言われたらマックって言おうとしてるかなと思ったら違うんですね、うん、はいはい、人工骨補填剤とかね、そういう意味があるという、うん、でもねこの何年かのパソコンとかキーボードはどれとってもそんなにひどいものはあんまりないかなっていう気はしますね、私は。もっとひどいの昔あったし、そういうのもまあ普通や思って使ってたし、
Windows の方とかだったら、はい、もうひたすらコストカットコストカットで、キーボードもすごいコストカット
してるのか、 あるのはあるんですよ。
あ、うんうん、いいの、もちろん、
シャープでほら昔何やったっけな、
メビウス、
メビウス、うん、そうそう、メビウスとかあの辺すごいキーボードお金かけてたじゃないですか、うん、あのハルさんの嫌いな MSX、うん、あのシリーズはキーボードとことん悪かった、
まあ、まあそうですよね、
値段下げなあかんことのと、うんうん、パソコンがまだ今ほどどうのこうの言われてなかったから、まあキーボードついてるだけでかっこいいやったから、うん、そんなこと言って怒られるな、でミルさんあんまりキーボードこだわりないんですか。
まあね、なんか良さげなものはちょっと気になるけど、まあ結局そんなにはこだわってないですね、うん、まあ私は今ロジクールの MX キーボード使ってますけど、
あれいいですね、
うん、
はい
は
い、
もうこれ使い始めたら別にもちろんもっと高いキーボードの方がさらに、あ、気持ちいいってなるかもしれんけど、あの、うん、そこまで打つ職業をしていないので、うん、文章書かないので、ここにお金かけるのももったいないなっていう意識が芽生えて、そこに入らない、はいはい、いわゆるその沼に入らないように心がけておりますという感じですか ね、うん、ね、山村さんとか どうですか。
私は修理長い子でやってたせいもで、サポートで、うん、お客さんのパソコン触る機会があった時に多いわけじゃないですか。で、そうなったら、どのキーボードがいいか、どのキーボード悪いかとかこだわってたら、仕事になれへんので、うん、もう少々悪いキーボードに当たっても、そういうもんやと思って、あんまり こだわらんと打つようにしよういうのはずっと思ってたんで。
免疫があるわけですね。
まあ、やっぱ、ハルさんのこだわりは半端ないですね。うん、いつもあの、MacBook 初代モデルの、あれのキーボードが良かった、良かった。
いや、でも今。
そんなんええんやったら、買ってから新しいの入れ替えたらええねん。
いやいや、そんなのに。今は私、MacBook Air の、M2MacBook Air 使ってますけど、はいはいはい、これすごい気に入ってますね。
あ、そうなんですか。
うん。すごい打ちやすいと思います。
でもなんか未だに思うのは、上に並んだ数字の2ありますね、左の方の。
2。はい。
あれがシフトでアットマーク出るっていう配列にしたいんですよ、いつも。
あー。
昔まだクラシックとかあの辺で J のキーボードがあんまりなかった頃とか、はい、まあ、J になってからもそうやったけど、はい、シフト2がアットマークやったんですよ。で、時々またその癖が抜けなくて、それやっちゃうんですよ、私。
今の Mac の US キーボードってそうじゃなかったでしたっけ、
はい、あ、確かに US キーは2の上にアットマークついてるんで。
うんうん、あ、今でもそれでできるんですね。
だから見た目は US の方がスッキリして綺麗なんですけどね。
そうなんですよね。
っていう人も多いですね。
切り替えも慣れるんですけど、結局もうカナボタンあると、うん、やっぱり日本語図には快適かなと。
と思いますね。
でもカナ打てます？
あ、カナというか、カナ押すとローマ字変換ね。
うん、ああ、そういうことね。
ローマ字変換に、う
ん、皆さんカナキー打てるんやったらすげえな。
いやいや、もう大昔ですね、それはね。
あの、レンタルビデオ屋にカナキー打つビデオ講習みたいなのがあって、借りてきて、練習した頃があるんですよ。うん、50音打てるようになろうんで。はい、やっぱり無理でした。
あ、まあね、昔と PC8000 1 Mark II 使ってた時はカナ文字で打ってましたけどね、はい、カナ配列でね。
あ、そうか、うん、あの頃の時はそうですよね、うん、確かにローマ字入力っていうのがなかったですもんね、
うん、9888の中古が今だんだん値段上がってきてます。
あ、そう、
まあ、ミニチュアモデルが最近ほら流行って出たでしょ。
うん、
あれから懐かしのみたいな感じで、その、同じ環境を作りたい、あるいは当時の8ビットパソコンで遊びたいっていう人らが、綺麗な筐体とか動きのいい筐体はもうだいぶさらわれてしまってるんですよ。
まあ、そうでしょうね。
で、そうなったら今度は二個一作戦をする人が増えて、 側の綺麗なのと中身がしっかり動くのと買ってきて合体とかね、うん、そしたらもう市場から一人で2台は消えていくわけじゃないですか。
そうですね。
だからどんどん消える方向になってて、でだんだんそれが高騰化へつながるという、昔からのマニアの人にはハラハラドキドキな状態が始まってるという
X1 はどうなんでしょうね。
今 X68000 のまた新しい今予約受付中なんです。あの
パソコンじゃないですよ、ミニのやつ、
あのミニのやつもそうやし、あのあれが、はい、あのレプリカっていうかね、当時のものがちゃんと動くやつですよ。
ああ、そうなんですね。
うん、そうそうそう。で、そういうのがあってね。で、それでまた68000とか、X1 はそうでもないけど、68000ファンとかが結構熱いんですよ。海外でもそうやって当時の自分らの国の8ビットパソコン見直すみたいなのがあるから、全体的に業界そんな感じなのかもしれませんね、今。これそのうち我々知ってるもん、最初の Mac で LC575 すげえとかそんな言う日が来ますよ。とりあえずですよ。
公開収録の時は初代 Mac を持っていきますので、
はいはい、道でこけんといてくださいね。
まあ、
こけてここには持ってこれなかったですとかいうような。
会場の前までタクシーで持っていきます。
あ、はいはい、もう厳重に。
のと、やっぱり重い。
あ、重いか。
うん、
あの途中でハッキングキーボードの話出ますけど、お二人はそれはいかないんですか？
いかないです。うん、
私多分前にも話したことありますけど、
あんまり気に入らなかった、
ね、買ったけど無理でした。
ああ、やっぱりそういうもんですか。
そのすごい手が疲れるんですよ。疲れたんですよ。
ああ、そのしっかり入る感じ、
うん、うん、めちゃくちゃ疲れてこれ無理ってなって、もうすぐに譲りましたね。
ああ、そうですか。まあ打鍵音、つまりそのキーのあのカチカチ音がね、やっぱり好きか嫌いかね、
うん、あとあの押し込まなくても軽く出た方がいい人はね、やっぱり、うんうんうん、ちょっとメカニカルはちょっとしんどいかもしれないですね。
そうなんですよね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。3月のテーマはアニメとアップル製品。 iPod に入れたカリオストロの城全曲を毎日通学時に聞いていたとか、タイバニを書きたくて iPad を買ったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年3月のマグネットは3月26日水曜日夜8時より Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は3月6日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。